everyone. This is Tomoko Skinner. Welcome to Pursuit of Happiness, Maya Gaja, the podcast. 皆さん、こんにちは。ハワイ島在住、パッション発動コーチ、ナビゲーターのスキナー Tomoko です。ハッピータンボー、マヤガジャへようこそ。マヤガジャはサンスクリット語で魔法のエレファントという意味です。この番組では、自分らしく生きる、海外ライフ、ハッピーでいるコツをテーマに、毎回海外にご縁のあるゲストをお迎えしてお届けしています。やりたいことが実現できるように、魔法のエレファントがあなたの背中をちょっと押してくれる、そんな番組であったら嬉しいです。ハッピータンボーマヤガチャエピソード33。今回のゲストも日本とハワイ島をベースに活躍しているライフスタイルディレクターの上原海さんです。今回は番外編でインタビュー後のオフ談義をお届けします。ハワイ島プナで体験した不思議な出来事、ハワイ島のフラワーエッセンスのセラピストメリアさんから、亡くなったお父様とお母様の言葉をプナの森で伝えられたそうです。ご両親がカイさんを導いてくれたことで、新しい自分の人生を歩き始めたいと再び思ったそうです。後半聞こえてくる不思議な音は、カイさんの膝元で寝ているワンちゃんのいびきです。それではお聞きください。メリアさんのセッションを受けることになったきっかけっていうのは、もともとメリアさんをご存知？
それはまあ、それは、まあ、あのブランドは、アイランドナチュラルとかで、ね、前から扱ってあるじゃないですか。
はいはい、
で、知ってはいて、リトリートの時にね、やっぱり私としては愛するプナの花々を使ったというのが、やっぱりこの、キーポイントで、これはいいなと思って。で、リトリートに、来た方に、ちょうどリトリートがあった時、リトリートの方たちに、希望者だけ、まあ、オプションみたいな感じで、メリアさんと、コンサルテーションを受けてもらう、みたいなのをやったんですね。まあ、その父が亡くなった後で、私自身も弱っていたので、今までちょっと私は何ですかね、あまりそのフラワーエッセンスとかそういうことに興味がない人だったんですけど、なんか会ってみたいな、その人にと思うようになってはいたんだけど、タイミングが合わなくて、受けたことがなかったんですね。で、その後にリトリートの時に、ハワイ島に行った時にちょうど、そういう機会があって、で、その時も私は自分でセッションをしようとはそんなに、リトリートのそのね、オーガナイズがあったので、そんなに思ってなかったんですよ。
うん、
ただ、いい感じのものだから、リトリートの方にはおすすめ、できるなっては思ってたんですけど、そういうのが好きな方、やっぱり多いから、女性はね。で、と思って、で、彼女にコンタクトを取って、そのリトリートの参加者のセッションをしてもらったんですよね。で、その時に私は、実際彼女に初めて会ったのかな？そのお客さんを連れした時に。で、その時はちょうどメリモナークの期間中で、ヒロのホテルで待ち合わせを、彼女の方から、まあ、どこどこで待ち合わせっていうことを、言われて、で、そこに、お客様をお連れしたんですけど、うん、 で、その時に私も初めて彼女に会って、ああ、素敵な人だなと思って、ああ、そういえば私も彼女の、コンサルテーションを受けてみたかったなと思っていたんですよね。で、その参加者の方の、感想を聞くでもなく、初めて、お会いしてお客様を紹介するときに、リトリートが終わって、もしお時間が合えば、私もお願いしたいですっていうふうにその時お話ししたんだけど、で、実際ちょうどうまくタイミングがあって、リトリートが終わった後に、お会いする機会があったんですけど、後で彼女に話を聞いたらね、実際彼女に私の、コンサルテーションの日に会ってお話を聞いたときに、彼女も、なんか私と会いなさいっていうメッセージが聞こえたって言ってたんですね。で、私とラバトリーパークで溶岩が流れた後の溶岩がこう吹き上がってこう樹林みたいになってる公園がプナにあるんですよね、はい、すごく不思議な造形と、今はもう随分年月が経ってるので、その噴火の時とね、周りは綺麗な木々に覆われて、ね、お花とかが咲いて綺麗なところですけど、あそこで会いなさいっていうメッセージがなんか彼女はもうその時になんか聞こえたらしいんですよ。まあとにかく私に会いなさいっていうふうなことを聞こえた。で、それから私が彼女にコンサルテーションのお願いをしたらしいんですけど、うん、で、まあなんかそんな不思議なというか、まあ巡り合わせでお会いして、私もすごく久しぶりに入ったんですけど、なんかこう、すごくこう、ね、なんかこう、なんですかね、こう、うっそうと茂った木々と、なんかすごい不思議な、なんかこう、やっぱりちょっとこう、なんか、ね、ちょっと神秘的な場所だな、ここは、なんて思っていたんですけど、で、彼女と、まず、もう会って挨拶をしているうちに、うん、あなたと一緒に来た人は誰って私は一人で行ったんですよね、
うん、
えと思って一人で来ましたよって言ったら、あなたの後ろにね男の人がいるわって言うから、そのどんな人なの、なんかその後ろにいる人が私に見えるんだけどって言うので、頭に怪我をしているのか頭の形が少し変形しているって言ったんですね、うん、それはそのもう紛れもなく父が交通事故に遭ってから頭を打って脳の手術をして頭の骨を切除したことによって頭の形がへこんでしまったんです。彼女はに父が亡くなったことやら何も全く話してもいなかったし、でもその様子を聞くとどう見てもやっぱ私の父で、まあ、すごくびっくりして、そしてそのお父さん、じゃあその方お父様の隣に女性の方がすごく笑って穏やかな顔でいる方がいるわって言った時に、やっぱりショートヘアでなんてお話をしてた時に、やっぱりそれは母だなと思って、
へ
ー、じゃあ あなたと一緒にお父様とお母様も一緒に来られたわよって言って、で彼女が私と話すというよりか、まあその私の父と母が私に話をしたいと言っているということで、彼女がその彼らの話を聞いてそれを私に口伝えで伝えてくれたっていう時間になったんですけれども、母はすごく私に申し訳ないと思っていて、以前にお話ししたようにその母はもうすでに10年以上前に亡くなっていましたし、思ったよりも早く若いく亡くなりましたので、母は、まあ、私はもうそれを随分と、ね、寂しく思ってたんですけど、その彼女は私の母がそのことを謝っていると、でも あなたを置いていきたくて置いてたわけではないのよって、私はもう行かなければいけなくて、ね、あなたを置いていったようになってしまったかもしれないけれども、私はずっとあなたと一緒にいて、いつも変わらずあなたのことをずっと前と変わらずね思っているのよっていうことを言ってるって言われたんですね。その時私はなんかもうわっともう涙がこみ上げて、でもう十何年も経っていたのに、その時それまで気がつかなかった感情が湧き上がってきて、ああ私はずっとお母さんに、子供みたいですけどね、置いていかれちゃったと思って大好きだったお母さんをどこかなんか置いていかれた子供のようにこうポツンと取り残されて、寂しく思っていた。まあ恨むじゃないですけど、でもお母さんが私を置いていっちゃったみたいな本当に子供みたいにね思って、ずっと私はいたんだなっていう、その時のその時そういう感情が出てきたので、で母のその言葉を聞いて、逆にその感情がスーって流れていって、私ももちろんもうその十数年かけて随分癒されてきたし、母がいつも見えないけれども私と一緒にいていつも見守ってくれているってことはなんとなくやっぱり感覚的に分かってたんですけど、やっぱりそうやって言葉にして聞くことと目に見えないことを信じる気持ちと両方ありますけど、やっぱりすごく確かなものとして私の耳に入ってきたこととして、すごくこう私は逆にもうその言葉で癒されて、あお母さん長い間置いてかれちゃったと思って、お母さんを怒る気持ちとかがあってごめんねってそこで思ったんですね。なんか私はこのためにこの人に会ったんだなと思って、ずっと母が亡くなってからずっと会いたいと思ってたんですけど、どういう形でそういうことができね、そういうふうに会えたりするのかっていうことはまあわからないままそのまま時間が経ってたんですけど、まあ、突然そういう機会が訪れて、しかもそのプナの森の中でなんか母に会えたっていうことは、なんかすごくやっぱりプナが私をそういうふうに導いてくれた、まあ母が私をハワイに導いてくれて、プナが私をまたそこに母のところに戻してくれたというか、合わせてくれたっていうか、すごくそういうふうに感じたんですね。だから私が手がけているハワイ伊東でやらせていただいているリトリートも母なる地球に触れるハワイリトリートというふうにタイトルをつけてますけれども、やっぱり私にとってはハワイ島は私にとっては母なる大地で、それはでもね、皆さんご存知ように、そのキラウエ火山の噴火で新しい大地がね生まれ、毎日のように生まれていっているハワイ島は、まあやっぱり大地の母が今もなおいつもいつもそこにいる場所だと思うんですね。だからこう癒されるというか、私にとっては特にそのやっぱり温かい水だったり、大地からの溶岩の大地からの温かい何かこう熱が上がってくるような癒されるような感覚も、それはやっぱりお母さん、母なる大地の恵みだなと思うようになったんですね。だからこうすごくすごくこうミラクルな体験でした。
そのこうメリアさんはこう実際こうサイキックっていうわけじゃなくて、
私も以前から、まあ、彼女がそういうふうなことをされることは聞いていなかったので驚いたんですけれども、植物たちとお話が、植物の声が聞けるんだっていうことは聞いたことがあったんですね。 なのでそうですね、まあ見えない目に見えないものと交流できるっていうことなんでしょうかね。
じゃあこうプナだったからこうプナだったからなんでしょうかね。お父様もお母様もこうねいらして2人揃っていらしたっていう
きっとでも父と母はすごく仲が良かったので、うんまあ、いつも一緒にいるんだと思うんですね、うん、まあで変わらず私のことを心配してくれているんだと思うんですけど、そうですね、まあ、父はよくハワイ島にも遊びに来てくれましたので、やっぱりハワイ島がすごく好きで、ハワイにお友達もできていたくらいだったので、最後もハワイ島に行きたいって言っていたんですけど、まあ、最後叶わなかったんですけど、まあ、いつもだから、ハワイに戻る時も父と一緒に行くというふうに思っています。そうすると母も一緒に来てくれるんだなっていうふうに思ってるんですけど、
もう実感として体感としてもロバスリーでのことがあっても2人一緒にいつでも一緒にいれるんだっていう体感。
そうですね、そうですね、すごく不思議な経験でした。私もそんな経験をしたことがもちろんなかったし、まさかそのようなことが突然起こると思っていなかったので、父はなぜか、早く帰りなさいって言ったんです。で私はちょっとがっかりしたんですけど、あ
メリアさんがメッセージとして、
そう
早く帰りなさい、
日本に早く帰りなさいって言ったんですよくわからないんですけど
日本かそれか家にか
ね、でもその1ヶ月もしない後にキラウエア火山の噴火が始まったんですね。だからそういうことかなと私はちょっと後から思ったりもしたんですけど、で本当にね、ラバトリーパークは結局すぐ近くまでもう溶岩が流れてきて、結局そこまでは来なかったですけど、私はもうラバトリーパークももうなくなってしまうんだなって溶岩が流れてる時は思ってましたから、
ラバトリーパークにこうカイさんがいて、でメリアさんにこう後ろに男の人が一緒に来てる人は誰って言われた時に、その時すぐにお父様のことを言ってるって分かりましたか？
そうですね、特に他に思い当たる人はいなかったので、私もいつも父も一緒にいてくれるという感覚がもうすでにあったので、で、まあ、その父の外観のことも聞いてそう思いましたけれども、その、まあ、もう父だなって思いましたね。でも終わった最後にもうメリアさんもすごく自分でもご自分でもこんなことは初めてだとおっしゃってました。彼女は別にね、そのサイキックでね、そういうことをするということではなかったのに、私の前に父と母と一緒に父と母が現れて、そういうことになったんだと思うんですけど、もう彼女ももうすごくこう、涙を流して、ずっとお話ししてくださって、なんかすごく濃密な時間でした。私ももちろんずっともう、涙がずっと流れていましたけれども、いろんなことが、まあ、癒されていきましたけれども、最後にはでも彼女は、あなたと一緒にいるのはお父様とお母様だけじゃないわって、あなたの後ろにはたくさんの人がいるわよって言われて、ねと思ったんですけど、それはきっと私はそれを聞いたときに、私の先祖様たちね、それはって思ったんですね。私は父と母も一緒にいてくれると思うと同時に、いつも 父や母のお父さんやお母さんや、そのずっと先のおじいちゃんやらおばあちゃんやら、会ったことのある人もない人も、何か私を守ってくれてるなっていう感じがいつも、それは昔からなぜかそういうふうに感じていて、なのでそうですね、父が亡くなった、父がその事故に遭った後も ずっとそのご先祖様たちにお祈りしてました。父を助けてくださいって。その人たちはきっと何か助けてくれるといつも信じていて、
うーん、
私はだから日本でも子供の頃からなぜか不思議にもうお墓参りに行くのがすごく好きな子供で、
うーん、
お盆とか父や母の実家に行くと子供ながらにそのお盆の日に提灯を持ってご先祖様をお迎えに行って、またその後にはね、最後送りに行ってっていう、何かそういうことがすごく好きな子供で、いまだに好きというか、いまだにそういうことは私にとってとても大切なことで、まあそういう私の性質っていうんですか、まあそれもあって、やっぱり父が亡くなった後もしっかり父を供養したいと思って母にすぐ帰りたい気持ちもあったんですけれども、それよりも今一番やりたいことを今やらなかったら後悔することは、まあ父をしっかり供養することだなと思って、父はそんなことしなくていいよって言うんじゃないかなと思ったんですけど、父も割と信心深い人だったので、母の時に父がずっとお墓参りにこまめに行ってるのをずっと私は傍らで見てましたから、今度それをするのは私しかいないので、私がそれをしたいと、そうしなければ私は一生苦労す後悔するなと思って、大好きな母に私はいたいという気持ちはありながらも、それよりもやっぱり今しかできないことなので、きちんとお別れをするっていうこと、そのきちんとお別れすることがこれから私がまたしっかりと生きていけることにつながるだろうなと思って、日本に帰ってそういうこと供養するということを決めたりもしたんですけれども、なのでハワイに行ってね、ハワイの人たちがすごくこう先祖のことを大事に大事にというか、身近に感じてね、すごく大切にしていて敬っていて、まあ実際今いるおじいさまやおばあさまやお父さんお母さんのこともすごくこう年長者のことをやっぱすごく敬ってますよね。
そうですね。
その人たちのその姿が私はすごく好きでした。なんか私ももともと好きだけど、やっぱり日本でなかなかちょっとそういう今もうそういう感覚がまあ薄れてきてますよね。なのでやっぱり逆にハワイの人たちとを見てる方と私はすごくこう落ち着いたり、あ、これやっぱりそうだよねなんて思ったりして、なんかすごく嬉しかったですね、そういう人たちに会えて、で彼らは本当に堂々と大切にしていて、自分たちのね大切なルーツであるご先祖様を大切にしなかったら自分を大切にできないよって、自分を大切にすることにならないからねって、すごくこう大切に思ってるんですよね。ね、立派な仕事だったとかお金持ちだとかそういうことでは全くなくて、自分のルーツで自分を作ってくれた人であるということをやっぱりすごく敬っているというか、そういう姿になんかすごくこう心を打たれたというか、で特にマプナというところはハワイアンの人たちがまだ多く住んでいる土地だったりとかするので、そういう信仰だったり、まあそうですね、自然がまだ残ってるとこなので、まあね、神様は自然の中にいてとか、そのすごくこうし、まあ、まあ信仰心って言うんですか、ね、そういう人たちがのこともプナのその土地だけではなくて、プナの人たちもすごく好きになって、まあ、ハワイ島の人たちみんなね、すごく温かい人たちですけど、そうですね、まあ、プナっていうところがまたちょっと特にそういう意味ではこう私にとってはなんか濃い場所で、
濃いですよねプナって、ね、
ね、ちょっと居づらくなっちゃう人もいるかもしれないぐらいのところに。
うん、やっぱりこうプナでこう今もこう溶岩がね、あの刻々と流れ出てて、大地が、新しい大地がどんどん生まれてて、そういう土地でも、もうまさに母なる大地のエネルギーが本当にこう、こう、なんでしょう、鼓動しているというか、そういう場所だから、うん、いろんなものも感じやすいし、こう母なる大地、そしてこう私たちのこう、こう目に見えないこうご先祖様だったり、そういったスピリットだったり、いろんなものを感じることができる場所なんでしょうね。うん、
そうですね。なんかだからなんかこうすごく人間本来の生きる姿に近いなと私は感じて、こういう生き方が幸せな生き方なんじゃないかなって、
うん、
どんどんどんどん思うようにやっぱりなりましたね。あのもうね、あのプナの人たちはその心がすごい豊かだけれども、あの実際あの生活としてはあまり豊かな、ね、生活ではないというか、うん、あまりあの貧しい人たちも多いところですね、うん、けれども彼らはすごい豊かで、私にとってはすごいかっこいい人たちだったんですね、
うん、
こんなすごい人たちいるんだと思って、すごくこう、うん、もうすごくあの尊敬しました。
うん、なんかこうお父様もお母様もなんだかこう、なんでしょうね、身をもってっていうか、こうお母様の死をきっかけにハワイに行くことになり、うん、そしてハワイで感じたその、あのこうインタビューの初めの方にね、カイさんがおっしゃってたそのこう海に浸かった時にその、
うん、
お母さんのこう用水の中にいる感覚がありっていう、なんかこう、そしてまたこうお父様の事故があって日本に帰り、だけどまた再びこちらに来て、なんかこうお父様とお母様がハワイを通して大切なことだったり、カイさんにこっちだよこっちだよってこうなんか誘導っていうか導いてくれてるよね。
うん、うん、そうですね、本当にそう思います。で私はそのプナという土地やプナの人たちに恋をして、そしてあの導かれて、まあ、父と母にも導かれて、
うん、
私が本当にあの知りたかった本当の幸せってどんな、なんだろうって思う答えが、
うん、
ハワイのプナにあったんですよね。
うーん、
それを知らなければ、そうですね、うん、ね、父の死もあの乗り越えることができなかったのではないかなって思ったりしてしますけれども。
うん、はあ、すごい。ね、いつも一緒にね、こうきっとハワイじゃ、うん、だけじゃなくても本当は一緒に行って、だけどハワイだから感じやすいっていうのもこう特につながりやすいんでしょうね。
そうですね、うん、そうですね、あの日本にいる時もあのいつもってちょっとおかしいですけど、まあ、あのなんかの表紙に話してますし、父と母と、うん、何かそういうことを今まで私は目に見えないことを信じない、
うーん、
信じるのが怖かったんですね、うん、ずっと子供の時から。目に見えないものってを信じる心が子供の心にならあるんだろう、あるのかもしれないけど、逆に大人になって あ本当にそういう世界があるんだなっていうことを、なんか体験を持って知ることができたことによって、すごく自分も癒されて、すごくこう穏やかな気持ちになれて、そういう出会いをやっぱりさせてもらえてよかったなって思います。
うん、本当ですね、なんか不思議ですね、すべてつながってるっていうか、ちゃんと
本当です ね、
ますね、
ね、本当にそう思いました。そのメリアさんとの出会いもそうだったし、すごくこう何かそのすごい絶妙のタイミングで、
うん、
あのその大切なことが、その時に大切なことがやってくるというか、
そうですね、
まあ、それにいつも気づけるようでありたいとは思ってるんですけれども、
うん、
まあ、頭で考えててもなかなかそうならないので、一生懸命あの、ね、自分の心を見つめていると これかなっていうのが見えますけど、
うん、
何かそういう感覚をやっぱり私に与えてくれたのも、ハワイの土地やら、ハワイのその神様やら、何か目に見えない者たちも私を添えて、そういうふうに導いてくれたようにすごく思います、ハワイの中でも。
Thank you so much for listening to Maya Gaja, The Pursuit of Happiness. 番組をお楽しみいただけたら、ぜひレビューに感想をお書きいただけると嬉しいです。今回のインタビューの詳細は、番組ウェブサイト www.mayagaja.com をご覧ください。番組は毎週日本時間の水曜日に更新しています。iTunes もしくはお使いのアプリで、この番組の購読ボタンを押していただくと、自動的に番組が配信されます。それでは次回まで。アローハー。